自然の中で見られる造形を主に撮影しています。まず氷の陶器にできる水たまりだとか、湖にできる氷の造形、それから植物の形、いろんなものを撮影しています。
私も最初に知ったのは氷の写真で、抽象画みたいな、
はい。
そんな感じですよね。
版画に見えるとよく言われますね。はい。
撮影するのがね、大変じゃないかなって思うんですけど。
いや、撮影してるときは、まあ、もちろん寒いんですけど、
だって寒くないと撮れないですもんね。
はい。寒さはそんなに気にならないというか、撮ってるうちは気にならないんですけど、撮り終わってからすごく寒いなと思って、指がこう 動かなくなってきたりすると、ちょっと温めて。
大体何月ぐらいの冬ですか？
いや、もう凍り始めから溶けていくまで、
ずっと。
いつでも、はい、
時間帯は？
それも一日中、時間帯によってまた撮れるものも違ってきますし、光の当たり方も変わってくるので、その時々で撮れるものはいつもこう変わってくるし、朝あまり目立たなかったものも夕方撮れたりするので、基本的にはあまりこの時間帯だけということはないですね。
一日いっぱいいたら凍えちゃいますね。
温泉がたくさんあるので、
あ、
時々解
そう
凍
よ
して、は
ね。
い、
弟子が今ね、在住、川湯温泉駅のそ
は
ば
い、
ですからね。
もう温泉があるから川井に住んでいます。はい、
氷といっても、普通、まあ、皆さんが想像するのは白い氷、まあ、不透明ですよね。どっちかっていうと、
そうで
冬、
すね、
外の氷っていうのは。
はい、
でも、その中に見えていく、なんていうか、氷の模様って言ったらいいの？
はい、氷自体の形ももちろんありますし、その中に例えば気泡が
はい、あ
混じっ
りま
てき
すよ
たりだとか、
ね。
場合によっては落ち葉だとかが取り込まれるように凍っていたりだとか、いろんなものが見えるので、もうそれは特に何を撮ろうって決めるわけでなくて、実際に歩いて探して面白いなと思ったもの、美しいなと思ったものを撮っています。
川湯周辺が多いんですか、やっぱり。
一番多いのはやはり屈斜路湖ですね。屈斜路湖周辺、道路湖、弟子屈が一番多いです
で
ね。
すね。私、オデッサさんの写真って、氷の世界を表現していく、まあ、それを通してね、表現していく写真家かなと思ってたんですけど、どうも去年あたりから、先ほどちょっとおっしゃったように、氷以外のものも被写体になさってますよね。
そうですね。撮っていたのはずっと前からも撮影はしていたんですけれども、ただ、その中心として一番主に撮っていた、自分の中でテーマとして重点的に撮っていたのが氷の造形、もしくは水の造形なんですよ。またそこから特に植物ですね、撮影もこうまとめていきたいなと思って、意識して広げていこうと思っているところです。
この間のジスイズの2階で作品展、個展なさいましたけど、その時
は
に
い、
はフクロウとか
はい、
カエルとか、
はい、
あと鹿の骨
はい、
とかもあったじゃないですか。
はい、
随分こう世界が広がったかなっていう気がした
そう
ん
で
ですけ
す
ど。
ね、もう自分の中では氷を撮影してる時からずっとやりたいことっていうのは同じで、この何というか宇宙全体の調和といいますか、生きてるものも死んでる、まあ、無生物とかだとか骨だとか、そういうものも含めて全て同じようなものとして肖像を撮るつもりで撮影しています。ポートレート写真を撮るつもりで。
被写体が例えばその氷の世界からどんどん広がったにしても、全ては肖像画。
そうですね、肖像画のつもりで、はい、
生あるものもないものも、人間の肖像画を撮ってるのと同じ気分で撮ってるってこと
そうですね、
なんですね。
それが例えば森だとしても、森全体としての肖像のつもりで、植物だとか木だとかであれば一本一本向き合って、岩にしても、まあ、一塊向き合って、そういうふうに全て同じですね。はい、